皆さんこんにちは。今日は創世記の40章を、お開きしていた時に言葉に耳を傾けたいと思います。創世記の40章1節から、15節まで私の方でお読みいたしますので、お手持ちの聖書かまたはこちらのスライドをご覧ください。創世記40章の1節から15節。これらのことの後、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の定身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロの定身たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあそれを私に話してください。それで検釈官長はヨセフに、自分の夢を話していった。夢の中で見ると、私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すと、すぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。以上です。このヨセフの物語を、このプレイズワーシップで読み進めております。この40章、夢を解き明かすという題でしたけれども、夢、まあ、これはちょっと関係ないことなんですけれども、私はよく夢を見ます。皆さんもよく夢を見ると思うんですが、いつもこの箇所を見るたびに、ヨセフに会って夢を解き明かしをしてほしいなって思ったことが何度もあります。これはどんな意味なのか。でも今はそういう深い意味は特にないのではないかと思いますけれども、この時はきっと神様が夢を通して人々に語られるということがあった、そのところが書かれておりますけれども、ここから教えられていることをお分かちしたいと思います。急ですけれども、マティ・ステパネクという11歳の少年が書いたホープスルーハートソングという本をご存知の方がいらっしゃるでしょうか。私は実は知りませんでした。でも、いろいろと見ていたときに、この本が紹介されているのを見まして、やはりどうしてもこのプレイズワーシップでもお勝ちしたいなと思って、ちょっとご紹介させていただくことにしました。このマティという子は、全米のあらゆるメディアが絶賛をして、初版の200部かシリーズで200万部突破の大ベストセラーになったそうです。 で日本語訳も出ています。で彼は生まれながらの筋ジストロフィーで3歳の時から詩を書き始めて、そして13歳で召されたという子です。で彼の詩はまるでこう友人の一人であるかのように、よく神様が登場していて、その中で彼が6歳の時に書いた詩をちょっとご紹介したいと思います。しばらくお読みします。神様、ママに聞きました。マージーのお腹の中にいた赤ちゃんが昨日の夜亡くなったと。僕は驚いて怒りを感じました。神様、僕は祈りました。毎晩お祈りしました。毎日お祈りしました。みんなで祈りました。可愛い赤ちゃんが生きられるようにと。亡くなったとママから聞いて僕は言いました。お祈りは通じなかった。神様は耳を傾けてくれなかった。赤ちゃんに奇跡を起こさせなかったと。ママは答えました。神様はいつも私たちのお祈りに耳を傾けているけれど、望み通りにならないこともある。そういう時もあるの。それに祈りと望みとは違うと。その赤ちゃんは小さな天使になって天国に導かれたのなら、それも奇跡なのと。毎日たくさんの奇跡が起きているんですね。望みや願いと違うから、僕たちは気づかないけれど、神様はいつも僕たちに奇跡を届けてくれる。すべての祈りに耳を傾けてくれる。そのことに感謝します。赤ちゃんのことはとても悲しいけれど、神様に怒ったりはしません。こういう詩なんですけれども、彼はお祈りが聞かれなかったということに僕は驚いて怒りを感じましたと言っています。でもお母さんが、神様はお祈りを聞いてくださらなかったのではなくて、神様はどんなお祈りも聞いてくださって、たくさんの奇跡を起こしてくださっているんだよ、でもそれは私たちの願いや望みのままというわけではないんだよと教えてくれたということが書かれています。でマティ君は自分の願いや望みのことばかりを考えていたから、神様がしてくださった奇跡に僕は気づかなかったということを知るわけです。で毎日たくさんの奇跡が起きているんですね。望みや願いと違うから僕たちは気づかないけれど、神様はいつも僕たちに奇跡を届けてくれる。すべての祈りに耳を傾けてくれる。そのことに感謝します。これを読んだ時に、若干6歳の子ですけれども、素晴らしいなと思いました。そして、本当に神様と親しい感じにこう話しかけている。そして赤ちゃんのことはとても悲しいけれど、神様に怒ったりはしませんと、結んでいます。この詩を読みながら、このヨセフの物語というものを見るときに、何か一つ助けになるなということを思います。この40章の15節で、ヨセフは15節でですね、投獄されるようなことは何もしていないのですと、同じ牢に入れられていたパロの検察官長に訴えています。私は無実の罪で牢につながれているんだと、ヨセフはここで叫ぶわけです。で37章ではですね、ヨセフはやはり何も悪いことをしていないのに、異母兄弟のお兄さんたちによって深い穴に投げ込まれ、てしまいました。で、それはほんの始まりで、そこから奴隷となり、また足かせ首かせをつけられて、お父さんの家から離れた異国の地へ、歩かされ、パロの侍従長ポティファルに売られてしまいます。ですると今度はポティファルの奥さんから必要な誘惑を受けて、それを跳ねのけましたけれども、今度は無実の罪に着せられてしまい、牢に入れられてしまう、本当に、波乱万丈な人生を生きています。しかし、そのような人生の中にあって、 ヨセフがこれまで一度も不幸だとひねくれたりすることがなかったというのは本当に驚くべきことだなと思います。もちろんそれはヨセフが少しも苦しまなかったということではありませんけれども、ありません。でヨセフはどれほど神様の前で多くの本当に涙を流して祈ってきたかということを、想像すると本当に、想像を絶することですけれども、けれどもそれにもかかわらずヨセフの苦難に対する生き方というものを見ますと、とっても前向きといいますか、明るささえ感じる姿勢を見ることができます。ちょっと39章の20節から少しお読みいたします。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。ここを読みますと、なんだかヨセフのこの牢獄での生活が何かこう素晴らしいものであるかのようにも見えてしまいそうですけれども、実際、ヨセフは心の中に投獄されるようなことは何もしていないんですと、そういった気持ちを持ちながら、本当に、辛い思いをしながら生きていたことを思います。けれども真面目に、それでも真面目に誠実に、生きてきていました。どうして、そのような生き方ができるのか、それはヨセフもまた、この先ほどお読みした少年と同じようなことを学び取っていたからではないでしょうか。先ほどの詩の中に、毎日たくさんの奇跡が起きているんですね。望みや願いと違うから僕たちは気づかないけれど、神様はいつも僕たちに奇跡を届けてくれる。すべての祈りに耳を傾けてくれる。そのことに感謝します。本当にいろいろな出来事が私たちの周りにも起こりますし、私の自身の中に起こる日々であると思います。でもそのような中であっても、実は神様の大きな愛の中に包まれ、また神様の御業の中で、神様の臨在の中で、私たちは生かされている、私は生かされている、このような信仰を彼は、持っていたのではないでしょうか。このような信仰でマティ君も自分の人生を非常に前向きに生き、自分のことだけではなく、家族や友人たち、また世界で傷ついた人のことや平和にまで心を広げて、生きることができました。ヨセフもこのような信仰によって、投げやりにならない生き方、憎しみにとらわれない生き方というものを得て、そして本当にそのように生きていったことを、思います。この後彼は、どのようになるのか、また読み進めていくと、分かりますし、続いてシリーズが続いていきますけれども、彼は結局さらにこう2年間そのまま投獄をされ続けるわけですけれども、しかしきっとその間も同じような信仰を持ち続けて、主と共に歩んでいたということを信じます。この記事の中で、最後に8節をご覧いただきたいと思います。この8節の後半に、ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。 さあそれを私に話してください、本当にこの言葉は、彼の神様へのまっすぐな信仰を表しているものだなと思います。どれほど今まで神様が覚えていてくださったか、また今も覚えていてくださるかという、信仰を、持ち、希望を持って生きているということが本当に表されているような言葉、神のなさることという言葉がとても心に響いています。私たちも歩みの中でどういう神様、どういう神感を持って、生きていくかということで、とてもその一歩一歩が変わっていくのかなということを、思わされています。いつでも神様の眼差しというものを持って、周りを見、また自分自身を見ることができる、信仰を与えていただけたら幸いだなということを思います。この時代も主は私たちと共にいてくださり、私たちに最善を成してくださるお方であることを信頼しながら、神が成してくださるそのことを告白しつつ、今週1週間も私たちもそれぞれの場所で歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げします。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。愛する神様、御言葉をありがとうございます。神様、あなたの眼差しを持って周りの世界を見、また自分の周りを見、自分自身を見ることができますように、あなたに信頼し、これからもあなたと共に一歩一歩歩んでいくことができますように、私たち一人一人に信仰を与え、共にいてください。御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。